3節だけなので、皆さんと一緒に、ご一緒に声を合わせて読んでいきたいと思います。一章3から6節まで。いいですか？ご一緒に。私たちの主イエス・キリストの父なる神が誉め称えられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとにの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものとしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと私あらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。はい、おそらく私は新しい翻訳なので少し変わったかもしれません。キリストにあってをここでは彼にあって、私がもう一回読みますね。皆さん本当によくよく心を開いて、御言葉を読むとき、聖霊様が助けてくださって、私の耳に、心に語らせてくださることを期待しながら。ね。もう一回読みますね。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように。神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとにの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。キリスト教の大切な部分はもう全部ここに入っています。全部ここに入っています。この御言葉が、これ御言葉ですよね。ロゴスです。御言葉が肉になると皆さんの人生が変わるんですよ。この御言葉が自分のものになると、この霊的祝福が自分のものになるし、皆さんの人生が変わるんだって。教会がこのようになると、この世も変わります。非常に大切な部分です。皆さん最近、本当に厳しい時代ですよね。毎日ニュース見るのも辛いんですよね。昨日それでもね、フィラデルフィアいいですよね、フィリーズのおかげで。ね、フィリーズのおかげで、昨日勝ったらしいんですね。ありがたいんです、フィリーズには。こういう楽しみはいいことです。だけどこれは、すぐ1週間後には消えてしまうから、また辛い目に遭わないといけない現実の中に入っていけない。といけない。今、時代は厳しいんです。非常に厳しくなりつつあります。で、これはね、聖書の通りなんです。これからは本当に厳しくなるんです。冬の時代が来ます。だからそれに備える心が大切なんです。皆さん、仕事がどうなるか心配な方もいらっしゃるでしょう。また家のローンはちゃんと払えるか、子供の教育はできるか、いっぱいあります。この厳しい時、心置くところがあればいいですけれども、安心して心を置ける場所がありません。この世はですね、愛と寛容ではなくて、激しい競争によるその疲れ、それで満ちているんです。こういう時、恋しくなることは何かというと、温かい励ましの言葉とか、あるいは頼りになる 父のような存在です。父のような存在。父の懐、母の懐。皆さん、覚えていらっしゃるんですよね。安心できます。心強いです。心が温まります。どんな厳しい状況に置かれていても、乗り越えていける力がそこから与えられるんです。父の心です。皆さん、今日の御言葉を通して、揺るがない神の愛の父の懐、その心を確認していただきたいんです。まだ曖昧な方々は、それがどれほど素晴らしいものであるか、まだそれを持っておられない方は、確実に自分の土台となるものを自分のものにしていただきたいんです。今日の御言葉を通して教えられることは、神様は私たちを救うために、救ってくださるということは、霊的祝福をくださるためであると書いてあるんですね。私たちを救って霊的祝福をくださるために、父なる神様、子なるイエス様、聖霊様が心を一つにして、心を一つにして、行動ですよ、一つにして私たちを救いに導いてくださった。それが父なる神様の深い愛です。深い愛の心です。それが私たちが感じるべき驚きの恵みなんです。それが驚きかどうかね、まだ伝わっていないと、それは問題なんです。それが驚きの恵みなんです。パウロはですね、そのことに対して感動してるんですよ、感動して。だからパウロは心から自然に神様を褒めたたえますということはね、心から出てくるんです。心から。この計り知れない神様の愛、その恵みを私たちに伝え、確信させてくださろうと、パウロはこの手紙を書きました。私たちはですね、思うだけで腹が立ってくる人がいるんですよ。私はいましたよ、何人も。今はいなくなりましたよね。牧師として正直に申し上げると、前はいたんですよ。ね、思うだけで腹が立ってくる人がいるんです。だけど、パウロは思うだけで感謝と、この神の愛と恵みのことで胸がいっぱいになる。で、感動して、神様を賛美しなくてはいられない自分がいるんです。皆さん、こういう人になりたくありません？だからパウロはですね、どんな苦しい状況に置かれていても、この変わらない父の愛、懐、これがあるから、彼は全てを乗り越えていくことができたんです。私たちはパウロがそうしたように、本当に神の愛に感謝し、この恵みに感動して、どんなことがあっても軽く乗り越えていける、その信仰を持ちたいんです。それを持たなくていいんです。もう与えられているんだけれども、それが自分のものになっていないだけ。それをね、本当に心から感じるように、そうなっていただきたいんです。今日の3節から6節を、もうちょっと簡単に整理してみますと、神は私たちを世界のもといの置かれる前から選び、見前で清く傷のないご自分の子にし、霊的祝福をもって祝福し、恵みの栄光が褒めたたえられるようにされた。圧縮して読むとそういう感じですよね。神様はご自分が私たちを一方的に選んで愛してくださってる。愛の対象にしてくださった。 交わりの対象にしてくださったって。これはね、ここで得られる大切なポイントがあるんですよ。それを教理というんでしょうか。大切なキリスト教の教理です。大切なポイント。まずね、誰が私たちを選びました？大きい声で答えるんです。誰が？神様がね。いつ？生まれる前なんだけれども、聖書では？世界のもといが置かれる前。天と地とその中にあるものが作られる前から。なんかね、ナンセンスですよね。だけど私たちにはナンセンスだけれども、神様にはちっともおかしくなる、ないんです。神様はね、時間に制限される方ではないんです。空間に制限される方でもないんです。これね、私たちの考えなんです。当たり前なんです。千日が一日のようである神様にとっては大切なことじゃないです。神がそうだからそうだと思えばいいんです。信じることなんです。わかりますか？文句を言うな。文句つけるな。神に逆らう。じゃあ、選びの条件は何ですか？キリストにあって、彼にあって、in Christ。in Christ ですよ。じゃあ、動機は？選びの動機は？御旨と御心ですよね。私たちを選んだのは神様が好きだからなんです。私たちのこと好きだから。神様勝手なんです。私たちは勝手っていう言葉を使うといけないんだけれども、神様は勝手っていうのはパーフェクト的な勝手だからいいんです。神様が私たちを、ね、好きになってくださるんだっていう。私たちはですね、分かれば分かるほど傷つくケースが多いんです。皆さんの、ね、結婚された方は、ご主人のことを前もってこういうことを知ってたら結婚しなかったはずなのにと言えることがたくさんあるでしょ。奥さんのことに対しても、こんなはずじゃなかったのに、知ってたら結婚しなかったのに。それは私たちです。神様は全部知っておられたんです。醜いところまで、隅々のところまで。私たち自分が自分のことを愛せないし、自分のことわからないところまで神様は知っておられながら、私たちを選んでくださって、好きになってくださって、アーメンですよ。これは神様の愛なんです。何のために？ご自分の子供としようと。自分の子供としようと。子供ね。命かけたいんですよね。神様は私たちに対して命かけておられるんです。子供にしてくださるでね。その結果、私たちに霊的祝福をくださるんだって。霊的祝福に満たされた歩みをすることによって神の豊かな栄光が現れるっていう。神様の皆が褒め立てられるっていう。豊かな霊的祝福を受けた者として、そういう生き方をするかしないか。素晴らしい霊的祝福があるんです。この霊的祝福を自分のものとして受け止めて、この地上の歩みをすることが神の栄光を表す。神を褒めたたえる生き方である。だから結局、自分が祝福されると神の皆が褒めたたえられる。通じてます？今、日本語で喋ってるんです。通じらないと困るんです。素晴らしい霊的祝福です。それを自分のものとして感謝。生き生きしたこの地上での歩みをすることが神の栄光につながるんだっていう、素晴らしいことです。じゃあ、この神様の霊的祝福をもうちょっと詳しく調べていきたいと思います。皆さん、エペソですけれども、その次がピリピです。ピリピ。 ピリピの3章20節、21節を開いてみてください。エペソの次、3章、ピリピの3章20節、21節。じゃあ20節を見ますと、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。20節、キリストは万物をご自分に従わせることのできる御力によって私たちの癒やしい体をご自分の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。素晴らしい祝福です。私たちの国籍はどこにあります？天にあります。確信してます？天国に行けます？ねえ、アーメンって言わないとね。天にあるんです。神様は天の祝福をくださろうとしておられるんです。つまり、そのことを私たちは信仰を持って待ち望んでいる。信仰を持って。目には見えないけれども。で、天国に本当に地獄に行ってこなければ信じられないかもしれないけれども、見ないで信じるものは幸いであると。いくらでも、ね、理解できるんです。それで私たちの体は癒やしい体から復活されたイエス様の栄光の体と同じ姿に変えられる。癒やしい体。だから無視しちゃダメですよ。栄光の体に比べると、もう今の皆さんいくら美人で美男であれ大したことじゃないんだっていうことね。変えられた栄光の体は素晴らしいんだっていうことなんです。今の体は朽ちる体であって朽ちない永遠の素晴らしい体に変えられるんだ。そうなると病気もありません。風邪もひきません。アレルギーで悩むこともありません。疲れる体でもありません。しわしわにもなりません。ね、白髪心配しなくはい。そういう心配は一切ない。否定的な思いに縛られることもありません。アーメン。否定的な思いで、失敗してますよね。そういうこともありません。どういう人がそうなります？天に国籍がある人、そういう人だけがそうなります。これが祝福なんですよ。これが天の霊的な祝福なんです。この祝福を神様は私たちに約束してくださったんです。私たちはこの天国、神の国にその市民権持ってますよね。国籍があるから。市民権持ってるんです。キリストのうちにいる人はこの市民権を持っているんです。だけど、この市民権の権利はまだ十分楽しんでいない状況。一部は楽しんでいるんです。だけど、十分楽しんでいないんです。十分楽しむのはイエス・キリストが再びこの地上に来られた時。それで、新しい地と天と。が完成される時、私たちはもうパーフェクトなこの市民権を楽しむことができるんです。簡単に言えばこういうことなんです。今はそうでもないけれども、特にね、60年70年代、韓国からね、このアメリカに移住しようとした人たちがいるんですよね。あの時アメリカに移住すると、移民するっていうのはね、幻の話、パラダイスに行くような感じで、そこでね、誰かが行って、で、またグリーンカードをね、そこでもらって、それで行こうとして日にちを待ってる人たちはどうするかというと、ワクワクして、楽しみなんです。英語もわからないくせに。だけど楽しみなんです。どうして？パラダイスだから。そういう人は自分の財産をね、全部清算するんです。そこにね、あんまり関心がないな。で、そこの生活あんまり関心がない。全部整理するんです。それで心と思いは行ったこともないあの国、この国にあるんです。私たちは 天の市民権を持っている人たちは、その確信があればですね、この地上のものに、地上の生活に、そんなに執着しない。わかります？執着しない。執着しすぎる。疲れる。お互いに縛り合う。困るんです。地上のもので縛られないんです。心配いりません。心配してる人。すいません。そんなにいらない。どうして？天の祝福が楽しみだから。それが確実だから。じゃあ、この次いきましょう。じゃあ、ピリピの次はコロサイですね。コロサイ3の1節から3節まで。ピリピの次はコロサイ3の1節から3節まで。読みますよ。こういうわけで、もしあなたがキリストと共に読み返されたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右の座に占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。天に私たちの命があります。また天には助け主であられるイエス・キリストが神の右の座に座っておられます。そして3節を見てくださると、私たちの本当に命はキリストと共に神のうちに隠されている。神のうちに隠されている。これはどういうことかというと、本当の命は私たちがイエス様のように栄光の体に変えられるとき、この命の本当のものが現れるんだ。その時、栄光の体を持って永遠の命を楽しむことができます。だから今、自分の姿を見て失望したり判断する必要はない。劣等感を持つ必要もないし、高慢になる必要も全くないんです。また今の自分の境遇を見て、ね、その比べることをしながら、あの人はもうちょっといい生活をしているのに、いい仕事を持っているのに、こういうことに比べながら悩む必要も全くない。落ち込んだり、失望したり。全く天の国籍があって、天の祝福を自分のものとしている人は、そういうことに左右されない、捉えられない。そうすれば、皆さん損しますよ。損することをするなって、なかなかできないけど。余計な心配して、心配してね、いい結果を得ることは何もないでしょ。心配したからといって、何一つ解決されることもないんだ。私たちの本当の祝福は天にあります。本当の命も天にあります。この素晴らしい命、霊的祝福に確信を持って、そして私たちは生きることができるように、ね、祈り求めなさい。そういうこと。このことが分かると、否定的に生きる自分がどれほど愚かであるかということを分かります。じゃあ、もう一つ行きましょう。第2コリント4の18。ちょっと前ね、エペソの前の第2コリント4の18。第2コリント4の18、読みますよ。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。その通りですか？見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。 目に見えるものが祝福ではなくて、目に見えないものが本当の祝福である。目に見えない祝福はいつまでも続くからです。だから私たちはこの地上の祝福より天の祝福に対してもっと関心を持つべきであるし、地上の祝福より天の祝福に対してもっと関心を示すべきなんです。小さなことが起こったらもうそれに心捉えられて、天の祝福なんか何者だって関係ないような歩み方をしちゃダメなんだって。苦しい時であっても簡単にね、乗り越える力が与えられるんだから、天の祝福を楽しみにしながら、ものすごくこれは力になりますよ。にもかかわらず多くの人々は天の祝福より地の祝福に関心があります。執着します。どうしてでしょうか。私たちはですね、この地上のもの、この世のものを無視しなさいという言い方はしてません。神様はそういうことはしたことはないんです。地上のものも大切です。地上の皆さんの体も大切なんです。だけど、プライオリティの問題なんです。優先順位の問題です。一番大きい理由は、聖書の祝福を世俗的に私たちは理解しやすいんですよね。聖書的に教える祝福というのは、まず私たちが救われて神の恵みのうちに生きることであれば、世の必要はそれぞれ必要に応じて与えられる。どこにあります？マタイ6の33節。神の国とその義を、祈祷をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。これは私たちの信仰の基本なんです。神の国とその義を第一に求めます。それ以外のものは、必要であれば神様が満たしてくださるんだって。だから今の状況であっても、ちょっと乏しいことがあるかもしれないし、あるいは苦しいことがあるかもしれないけれども、ありのまま受け入れる信仰なんです。そしてありのまま感謝して、そして乗り越えていく。いくらでも感謝して乗り越えて生きることができるんです。もっと必要であればいつでも神様がくださるだろうと、そう思えばいいんです。実際にそうなんです。私がこのアメリカで今このミニストリーちょうど満8年、まあ9年になりましたけれども、この間の今までの歩みはまさにその通りなんです。何もありません。しかし何もないゆえに全てがありました。これね、今聖霊様が油を注いで言葉を語らせてくださったんです。何もなかったんです。しかし今振り返ってみると全てがありました。これは私の信仰告白なんです。神の国とその義を第一にして生きていくことであれば、心配多いじゃないですか。子供3人これからね、勉強させて、また大学はどうやって行かせるんだろうとかね、もう心配しするともう眠れなくなるんですよ。そんな心配何もいりません。心配してたら全部、心配全くなかったわけじゃないんですよ。私も人間だから心配したことがあります。眠れなかった時があったんです。だけどそれらのことは全部損したんです。余計なこと心配した。どうして？全部神様は備えてやってくださるの。間違いなんです。間違いなく神様はそうしてくださるんです。今ないから祝福されていないということじゃないんです。あっても祝福として受け取れない人いるでしょ。今ないから祝福されていないことではないんだって。変えてですね、お金が与えられたら、神様はどうしてこれをくださったんだろう、こう聞くべきなんです。ね。 またいい仕事が与えられて、またいい、例えば権力とか、自分の財産が増えたり、そういうことが、いいことがあると、神様はどうしてこれをくださったんだろうと。そうしなければつまずくからなんです。そのような信仰姿勢が私たちには必要なんです。神様がくださるのは全て神の公益のためである。全て神の公益のためである。多くの人は今あること、地上のものが祝福されていることだけが祝福だとする傾向があります。しかし地上のものが、与えられているものが神様の栄光につながることができなければ、それはかえって災いになってしまいます。お金があったゆえに、財産があったゆえに、ね、隠れ美人美男のゆえに災いになった人たちたくさんいるんです。正しく使い方はわからないから。周り見てください。たくさんいるんじゃないですか、そういう人たち。簡単に言えばこういうことです。ある人がね、親のもとで生まれ育って、勉強もよくできて、いい大学に入って、いい仕事を得て、お金もたくさん稼いで、いい家を買って、いい生活をしました。しかしそれが本当に祝福であるかというと、必ずしもそうではないんだ。これが祝福ではないということじゃないんですよ。必ずしもそうではないんだ。人生が良すぎて失敗する人も多いということなんです。祝福に対する概念、考え方を私たちは変えるべきなんです。はい、神様はそういうようにして私たちを本当に本当の祝福であるこの霊的祝福をくださるために、一方的に私たちを選んでくださいました。そして御前で清くしてくださいます。傷のない子供としてくださいます。それで私たちに祝福をしてくださいます。それが私たちに与えられる最高の恵みなんです。皆さんがその座に座っておられる、本当そうですよ。何がって文句言いたいかもしれないけれども、そうなんです。それをその通りに受け止めるか止めないか、またそうしてくださるために一人一人をね、こう呼ぶんです。それに応答して感謝して生きる人は、その祝福は自分のものとなり、そしてその祝福を通してさらに多くの人々に祝福が伝わる。だけど多くの人たちはこのことをね、受け止めることがなかなかできないんです。疑わないで信じることがなかなか難しいんです。ある人はね、いや、神から選ばれるっていうのは一方的な恵みって、すごい抵抗を感じるんです。自分が少なくても、で本当に曲がった謙遜の仕方として、少なくてもこれぐらいはしないという、それが自分の意思なんですよね。少なくてだけど違うんだと、一方的に100%ね、ピュアギフト from God なんです。100%ピュアギフト from God。これは原稿にないから英語で言ってあげたんです。皆さん感動すべきなんです。自分の力でせめて私はこれぐらいしましたっていうことで救いを勝ち取ったことと、私は何にもね、与えられる価値がないのに、あなたが一方的に選んで愛して私を救いに導いてくださったということ、どちらが感動します？聖書ではそういう話書いてあるんじゃないですか。働く人、朝から働く人、昼から働く、3時から5時から働く人、終わったらみんな一等同じ一定の利用をあげるわけよ。誰が一番感謝する？5時から働いた人なんです。 素晴らしい神様の恵みです。これが分かる人は、神様に対する、神様のこの恵みに対する、この応答が違うんです。感激が違うんです。神様の深いこの父の懐なんです。愛の心なんですね。これね、たかれて、神様愛してるよ、あんたのこと好き、神様そうしてくださってるのにね、この子供が煙たがると困りますよね。子供が応援に対して、私たちね、本当にそこまで親しい交わりができるように、自然に。この恵みがあんまりにも感動でそれがあれば、その方は私のことを絶対に諦めることはしない。絶対に捨てることはしない。今厳しい状況なんです。心を頼りにするところはこの世にはありません。しかし、あなただけは私の頼りです。この確信がありますか？これがない方が、これを聞けるっていうことだけで、皆さん、招かれてるんですよ。素直に、たかればいいの。素直に。よろしく。醜いけど。私はまだ準備はできないんで。準備はできていませんけれども、お願いします。Just jump in. Just jump in in his home. そうすればいいんです。それが自分のものになるんです。このようにして、その恵みを分かって生きること、私たちの地上の歩みが成功します。霊的祝福を本当に実際的に活用できる、生かすことができます。人生が栄えます。潤います。自分が潤うだけじゃなくて、自分の家族も潤います。自分の周りの人も潤います。それができなければね、いつも状況によって変わるんです。カチカチ。株価が下がったからとか、レイアップされたとか、もうそういうこと。どんなことも、どんなことがあっても揺るがない神の本当に素晴らしい恵みの中に入っていく。もう一回、レイアを言いたいんですけれども、いつか言ったことあるんですけれども、今本当に大嵐のようなようですよね。かなりの前、日本で今までもなかったようなその大きな大きな台風がありました。その台風が日本を横断して、特に青森のリンゴを全部落とした時の台風だったんですよ。全部落とした時ありましたよね。その時ね、私は新学生だったんですけど、ちょうど東京を通りました。真っ最中だったんです。今は通っている真っ最中だったんです。だけど私がいるところは光があったんですよ。風もそれほどなかったんです。どうしてでしょう？その台風がね、ものすごく大きかったんです。その大きい台風の真ん中だったんです。目の真ん中だったんです。私はこれだと思うんですよ。周りにいると、いつも私たちは振り回されるんです。真ん中に立つと、どんな状況、厳しい状況がこの世で起こっていても、私たち安心するんですよ。イエス様の恵みの中なんです。イエス様の恵みの中、確信がある。そこは光がありました。イエス様の真ん中にいると、 温かいんです。心強いんです。周りが見えるんです。心配いりません。ぜひ皆さん、そのイエス様と共にくださっていく、またイエス様がくださるその霊的祝福、自分のものとして本当に成功する人生を歩んでいただきたいです。お祈りします。天の父様、感謝します。あなたの素晴らしい恵みを心より感謝します。あなたは大きな大きな愛を持って私たちを恵んでくださいました。そのことをパウロのように思うだけで感激し、神を褒めたたえることができるように、私たちもそれができるようにどうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。